花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
4-1、イエーイ
イエーイ、
パーソナリティの
はいバグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、寒いですね。なんかね、
そうです、毎回もう寒いから始まってますね。もうね、なんか我々の会話が
例年そんなに寒い寒い言ってなかったような気もするんですけど、言ってたかなわかんないけど、
なんかキッドがここまで寒いって言ってるのはあんまりないかもしれない。私はずっとさ、
そうだね、
夏でも寒いからさ。
いやでもな、今年ほんと寒くて、なんか東京がなのかわかんないですけど。
お
ー。まあ、まあもしくは私がもう老いてきたからさ。
ちょっとこう、
寒さに弱くなったのかもしれないんですけど。なんか最低気温0度とかって、その12月の初めというか、その、めっちゃ寒い2月とかならまああるだろうけど、12月にそんな0度とかあったっけなっていう。まあ1度とか2度とかさ、一桁台はまああるだろうけど。
なんかラジオを聞いてるとさ、なんか明日も真冬の寒さになるので、なんか上着でうまく調節して、なんか体、なんか上着でうまく調節しろみたいな言ってくるんだけど、真冬の寒さって、真冬って2月とかのことを言ってるのかなと思って、そしたら2月が来た時にはこれぐらい、今のこの寒さぐらいってことですかってこう思って、それとも今真冬の寒さなんだけど、真冬になったらさらに寒くなるのか、
もう真冬の定義がよくわかんないよね。
そうそうそう、真冬の寒さって言われてもって何度からなのかなみたいな、こう、
まあ多分な、その辺をさ、明確に言うと、なんかいろいろこう突っ込まれたらめんどくさいから、
じゃああれだ、やっぱ今流行りというか、なんとか感を使った方がいいよね。
そうそうそう、
真冬感がみたいな、
なんかねえ、マヒャド感みたいなさ。
そうそうそうそう。まあ、今日マヒャド感あるよね。
あるよねっていう。そういうぐらいの。
マヒャド感。
感覚値をね。
そうだよね。感覚を使ったけど、まあ、突っ込まれても大丈夫かなっていう。
なんか大人女子とか謎の感じあるじゃないですか。
それだね。
それって結局何歳ぐらいの人のことなのかよくわからないっていう。
それは、言えないっていう。
だそういう感じ、
そうだよね。
なんか、突っ込まれても、まあ、そういう、なんていうの、幅持たした感じなんでっていうので、ごまかせそうな。
野暮なことを聞くねっていう。
聞いた方がなんか悪いみたいになっちゃうようなやつ。
そうそうそうそうそう。
なんか、明確さを、こう、持ち込もうとしているさ、その、人がなんか悪いことをしたようになっちゃうような。
そうそうそう。
あれっていう感じの。
マ
フーバ返しみたいな、そういう感じの。マジュニアがニヤって笑って、マフーバ返しってできそうな感じの、なんか、そういうやつ。
そうそうそうそう。
がね、いいんだろうね、多分ね。
うん。
何度から何度を真冬の寒さと言いますとか言うとさ。
そう。
一度今日違うんですけど、みたいなこと言ってくる人がい
るかもしれない。言ってくるね。絶対言ってくるよね。
それはどこを計測した時の温度ですかとか、なんかそんなこと言ってくるとめんどくさいので。
言ってきて、そう、電話がパンクしちゃうから。
だからまあ、真冬並みの寒さみたいな。
そうそうそう。
よくわかんないです
よ、
ぼか
し。よくわかんない。全くピンとこないんだけどっていう。
だそれで何度から何度ですかとか言ってきた人に、いやーまあ、個人の感覚もありますし、みたいな感じで、真冬場外出できるじゃないですか。
あ、じゃあ、あ、なんかごめんなさいってなるもんね。あ、わかりました。
そんなに、なんていうか、ちゃんとしてない感じなのねっていうこと
で。まあ、寒いってことですね。
ねっていう。
すいませんって。
っていうようなね、
そうだよね。
そういうことなんじゃないかと。
うん。
まあ、今日も、取り留めのない話が始まりましたが。
そうですよ。
ねえ。私、怒涛の師走、イベント3週連続イベント週月間が終わりまして。
あ、ちょっと落ち着く。
落ち着いて、もうね、本当にね、なんでしょう。 各イベントと盛り上がって、本当に、ご来場いただいた皆様、ありがたいよ、ホエールズなんですけど、
はい。
もうね、本当死ぬかと思いましたね。いや、嬉しいし、楽しいし、ワクワクするんだけど、もうなんて言うんだろうな、気力がさ、終わって家帰るじゃないですか。もうね、気力がゼロなんだよね。
普通に、MP
が。そうそう、MP が。
MP がゼロ。
なんか、まあ、例えば、イベントの、一個終わって、翌週にまたあるんで、つんで、まあ、早めに寝たりはするんですけど、翌日、まあ結構寝たなと思って起きて、体力は回復してんだけど、MP が全然回復してないっていう、感じがあって、で、その、MP をどうやって回復させたらいいんだろうって思ってですね、それで、あれですよ、スパとかに行ったりするわけですよ。
あ、なるほど。
スーパー銭湯とかさ、そういう温泉みたいなのに行ったりするじゃないですか。温泉とか、大きなお風呂って何がいいんだろうなってずっと思ってたんだけど、それはね、多分 MP が回復してるんだと思います。
あ、なるほど。
うん、体力はさ、まあ、寝たり、
そうだよね。
食べたりすれば回復するっていうのわかりやすく。多分ね、MP を回復させる効果が温泉とかにはあるのではないかと。
ああ、そうだかも。
うん、あとほら、なんかほぐしどころとかあるじゃないですか。
あるある。
ああいうやつも、あと、なんか、足、ドクターフィッシュみたいなやつ。足の角質食わせるみたいなやつも、まあ、体力というよりは多分 MP なんだろうなっていう。
そうだね。
うん。をね、なんかこの3週の中で、ちょっと学びましたね。
あ、なんか温泉、そう、大阪はさ、特になんだけどさ、まあ温泉出るんだけど。
あ、大阪も温泉出るんだ。
大阪もね、なんか、よくお風呂屋さんにラドンとか書いてんだけど。
あ、書いてあるね。
そう。あれ、なんか、そういうやつらしくて。だけど、それって、なんか、自然の、なんか、なんていうの、ホットスポットっていうか、原子力というか。
あ、まあ、
ちょっと被爆してるというか。
放射線的なもの。
そうそうそう。そういう、それが、まあ、自然に温泉ってこう出てるんだけど、それを、なんか、割かし大阪を浴びてるんだよね。
なるほど。
そう。まあ、だけど、もう全然、まあ、ゆるいやつなんだけど、それもでも自然から出てくるものじゃん。その科学的なやつじゃなくて。だからなんか大阪のちょっと熱気というか、そういうことなのかなっていう。ラドンのせいじゃないかなと思って。
なるほどね。
だから、若干のラドンは浴びたらちょっとこう、何かわからないパワーがやっぱり。
なるほど。
みなぎってくるんじゃないのかなと思って。
大阪ラドン活性化説ですね。
そうそうそう。結構な確率でお風呂屋さんにラドンって書いてんだよね。
ああ。
そう。
ラドンってなんだ、ゴジラとかさ、の仲間にもいるじゃないですか。あれってそのラドンから来てんのかね。
あ、そうじゃない。絶対そうじゃない。
っていうと多分その特撮好きとか怪獣好きの人からさ、そんなことも知らねえのかって言われるかもしれないけど。
じゃあラドン感。ラドン感から来てんじゃない。そうそうそう。
いやでもね、ゴジラとか、ラドンとかモスラとかいますけど、本当に私が多分3歳ぐらいの頃に、やってたやつなので、多分いわゆる怪獣好きの人たちってもうちょっと上の人なんじゃないかなと思うんですよね。
そうだよね、50代とか。
そう、そのぐらいなのかなっていう。私はもう幼少期に、ゴジラのミニラっていうゴジラの子供みたいなやつが出てるのをかすかに覚えてるぐらいで。で、なんか、ま、いろいろゴジラ出てますけど、なんかゴジラ対ビオランテあたりでさ、高校ぐらいかな、中高ぐらいで、あれミニラ出ないのかなってすげえ思ってて。で、なんか、その後ゴジラのミニラ的なものって出てこないから。
あれ一回っていうか、あの時だけってことなのかな。
あれなんか黒歴史的に抹消されたのかなっていう。なんかちょっとだけそこ心配になってて。
ほー。
なんか、だからゴジラって最大者っていうか、家族持ちなんだなってずっと思ってたんだよね。子供の頃にその、うっすら子供がいた
って。お父さんなのかなって、
思ってたんだけど、なんか、シンゴジラとかまあ、去年かな見たけど、そんな素振りは一個もないし。
うんうんうん、ない。
あれ、ミニラってなんか俺の妄想だったんじゃねえのぐらい心配になって。
そうだね、なんか。
うん。だからなんか、その辺、その怪獣詳しい方、ぜひ、ミニラって結局、なんだったんですかっていう。奥さんとかいるのゴジラは
っていう。いるんですかって。なんかね、ウルトラマンみたいな感じなのかなって、こう。
そう、ね、なんか、やつがいるのかなっていうのが。ちょっと、わかんないんで、
わかんないですね。
もちろん、詳しい方はなんだ、そんなこと早く言ってくれよっていうのはあると思うんでね。
お願いします。
教えてください。
はい。
はい、じゃあ、そんな感じで、メッセージいってみますか。
あ、お願いします。
はい、ですね、爆音好きおじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎回楽しく拝聴しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
将来的に家を買おうと思うのですが、このラジオを聞いているリスナーらしく、ゲームをするのに特化した部屋を作ろうと思うのです。そこでお二人がゲーム部屋を作るとしたら、どんなこだわりや設備、装飾を考えますかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね。家を買おうと思うってすごいよね。
すごいね。
まずなんかその、そっからリスペクトだよね。
家ゲーム部屋を作るですよ、そして。
ねえ。すごいよね。
すごい。
どんなこだわりや設備、装飾。そう、ね。
なんか、昔ずっと思ってたんだけど、なんか天井にテレビが埋まってて、テレビが天井になって、天井がテレビになってて、ゲームとかしたら寝ながらずっとゲームができんなって思ってた時があるんだけど、で、そのまま寝ればいいじゃん。
まあね、あとなんか、
別にゲームじゃなくても映画をこう寝ながらこう上向いて見てて、そのまま寝るみたいな。それがいいなぁ。わかんない。これ、実際変な感じなのかもしれないけど。
だなんだろうね、その、天井にあるとさ、仰向けに寝なきゃ見えないじゃないですか。
そうそうそう。
で、コントローラーをさ、その仰向けになった状態で、持つと結構、その、長時間やると疲れるんじゃないかなっていうのがまずあって、
そういうことか。
そう、まあ、私、本読むのはもう、本当に空気を吸うように本を読むんですけど、本読むとき、寝ながら読むときに、仰向けになって上に本を持って読むっていうのは全然長時間できないんですよ。
しんどい。
しんどいじゃない。だから、本当だ。多分それと、本当だ。コントローラーがなければいいんだけど、コントローラーがなんかその、もう目の動きとかでさ、動かせんならいいんだけど。
それだ。
コントローラーは手に持ってると多分だんだんしんどくなるから。そう、だからね、そういうのはあるかもしれないね。
そうか、じゃあ、これは違います。
まあ、あとは音声で反応するとかいうインターフェースがあれば。
OK、Google みたいな。
そう、ね、寝ながら右とか左とかさ、行って動くんだったら、まあいいかもしれないけど。
そうだね。
私は、そうだな、なんかね、ゲーム部屋ね、でもね、あんまり広くなくていい気がするんだよね、ゲーム部屋って。
だけど、やるゲームによるよ、その体を動かすゲームとか。あ、まあ、そりゃ、
ね、ファミリートレーナーみたいなのやるのは専用部屋が必要でしょうけども、なんか、ドラクエとかさ、その、なんていうの、一人でこう、ちまちまやるやつは、そんなに広くなくてもいいかなと思ってて。
ああ、まあまあ、それはそうだね。
まあ、なんならこう、足湯ぐらいあるといいかもしれない。
はい、いい。
足湯しながらドラクエを、こう、延々とやるとかさ。でちょっとなんていうの？酒とつまみが入って置けるようなところがあって。
そうだね、なんかちっちゃい、なんか室内の冷蔵庫みたいなのがあって。
で、それで酒飲みつつ足湯入りながらドラクエをやるとかさ。
そうだね。あと、いいソファーっていうか、まあ、いい椅子というか。
そういうのがいいね、なんかね。
あ、それ、すごいいいね。
なんで、ね、いくらかかるのかわかんないけど。
うん。
まあ、ちょっと参考になれば幸いなんですがね。
そうだね。だあと、こう、実機がもう、いちいち出すのがめんどくさいから、もうセッティングされてる状態がいいな。
全部ある。
うん、全部あるっていう。
なるほどね。
全部繋がってるっていう。
あ、それはいいかもね。
うん。
じゃもしその、もうすでに家を買ってゲーム部屋を作ってるという人がいたら、どういう風にしてるかとか聞きたいですね。
はい、うん、した、聞きたい、聞きたい。
それが一番参考になると思うんで。我々が妄想であだこで言うのもいいんですけど、その、
うん、
実際こうだよみたいなね。
うん。
いや、全ハードを実は置いてるんだけども、
うん。
あの、実際そんなに全部使わないからみたいな。
ほこりかぶっちゃう。
大体使うの3、4個ぐらいに決まるからみたいなね。
うん。
っていうのあるかもしれないんでね。あの、お待ちしております。
お待ちしてます。
そして、タコ坊さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ニンテンドーはなぜ、格ゲーの走りであるアーバンチャンピオンをリメイクとかしないのでしょうかと。何か、大人の事情でもあるのでしょうか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、あれは多分その、言ってみれば、なんていうの、あの、チンピラの喧嘩みたいなゲームですから。
そうですね。やっぱり、
うん、
ベランダから植木鉢落とすやつとか、すごい悪いやつだからね。
うん、だから、なんだろう、その、上層教育としてあまりよろしくないんじゃないですかね。
もう今、もうコンプライアンス的に無理ですって。
そう、なんか言われそう、セロレーティング A じゃちょっと無理ですね、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそう。
なんか暴力とかそういうアイコンがつくから、うん、まあ、セロ C ぐらいですかねみたいな感じなん
で。そうだね、こうナイフ持った手にバツみたいな。
そうそう、そう、まあ、やつで。だって植木鉢を頭に落とすんですよ、あれ。
そうだ、めっ、それ絶対ダメだからね。
ピヨピヨじゃ済まねえし、みたいな。
そうそうそうそうそう。
で、逮捕されたりするじゃないですか。
そう。
警察、パトカー
が。で、警察が来たらちょっととぼけてみたりとかね。
見たりとかね。そうそうそう。そういうね、なんか、
一個も学ぶところがない。まあ、
反面教師はいいかもしれないけども。
あ、なるほど、なるほど。
それをチャンピオンとか言っちゃっていいのみたいなことですから。
アーバン、なんか都会のチャンピオンみたいなこと。
みたいなこと言っちゃってるけども、犯罪者じゃんみたいなことをさ、炎上したら困るじゃないですか。
そうだよ。
だから、リメイクとかしないんじゃないですかね、もしかしたらね。
ああ、そうだね。悪いこといっぱい詰まってるから。
だって相手をぶん殴ってマンホールに落っことしたらさ、花吹雪が待って祝福されるって。
そうそうそうそうそう。
子供がやって、あ、それでいいんだとか思ったら困っちゃうからね。
そうよ。
だから、じゃないですかね。っていう。わかんないけど。だからセロ C ぐらいならいいんじゃないですかね。
あ、そうね。
多分ね。
うん。
っていう感じです。じゃあ次行ってみましょう。
はい。
みたらし団子虫さんありがとうございます。
ありがとうございます。
冬物を購入したのに、
はい。
今年から選択表示が国際規格に変わってしまってさっぱりわかりませんと。
はいはいはいはい。
デリケートな冬物を損なわないために画像を保存してたびたび見ているうちに、これはルーン文字なんではないかと思うようになってきましたと。
うん。
ルーンの導きにより正しく洗えということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、確かに全然わかんないんだよね、その新しいやつ。
そうそう、なんか、うち一応さ、あの、アパレルのさ、うん、なんか倉庫の中にいるからさ、
うん、
その選択表示でちょっとバタバタしたりとかしてたけどさ、ほんとわかんないね。
なんかあの、丸の中に点があるさ、なんか、天、あの、天気とか地図の記号みたいなの、これどうしたらいいのこれっていう。何が OK で何がダメなの、あの、アイロンの中に点が書いてあるやつとかさ。
なんなんだろう、
とりあえずアイロン×はアイロンダメなんだなってわかるけど、アイロンに点が1個とか2個とかって、これどうしたらいいのっていうのが、全然わかんないんだけど。
おー、かけていいの、え、ダメなの、
なんなの、
ダメ、かけていいんだけど何か条件があんな、みたいな。
っていう、その条件が全然わかんなくて。なんか、前のやつの方がいいんだけどっていう。
ねえ。
わかんない。だって、丸 P って何とかさ。丸 F とか何だろうっていう。
そう。何のアイテムかな、
何パワーアップするのこれみたいな。
パワーアップ
あの、マイティーボンジャックのあの、敵が恋になるやつかなみたいな。
そうそうそう。
全然わかんないね、この記号の意味が。
すごいよね、これ。
これさ、考えた人さ、まあ、国際企画だから国、いろんな国の人が考えたのか知らないけど、これで OK だぜって思ったんかね。
点だろうみたいな。うん
アイロンに点1個だったら低温110度までスチームなしに決まってんだろみたいな。
そうそう。
あ、そうだよねみたいな。おーって、
そうだよね
って。それだ
ー
みたいな。そうなのっていう。わかんない。
わかるよねみたいな。
全然わかんないんだけど、これ。え、わかるかねこれね。わかるんかねその、あ、日本以外の人って。この、これ見て。
ググれよってことなんだよね。
三角は漂白 OK に決まってんだろみたいな。
おー、ふざけんなよみたいな。
そんなの幼稚園でもわかるわ、みたいな。そんな感じなの
ね。幼稚園。
これね、非常にね、私も困っていて。
これね、だから一回か調べなきゃいけない
もんね。わかんないね。あの、なんか、服のタグに3つぐらいその記号書いてあるんだけどさ。もうわかんない。そのなんか、ルーン文字が3つ書いてあるような感じで。どうしたらいいんだ、これはっていう。
それがわかんないやつは、服なんか着なよってことかな。おしゃれなんか、これおしゃれの呪文だから。
ああ、そうかそうか。
こんぐらい、うん。このスキルを身につけてこいよってことじゃないの。
まずこれが読めるようになれみたいな。
うん。
感じなのかね、
うん。話にならんわって。お前にこの服着る資格ねえわって。
そう、親、なんとかそれを装備できないようだからいいからみたいな。だからそう言ってほしいよね、その。
おう、で、お前ずっと旅人の服着てろよっていう。
ね、そういうことですね。ちゃんと店で聞いてほしいよね。この記号が読めないって言ったら、
うん、
あんたには装備できないようだからいいかねみたいなこと言ってほしいよね。
そうそう、言ってほしい、言ってほしい。
うん。いや、わかんないもんだって、これ。いや、これ本当に、いや、でもあれかな、毎日これを見てさ、その、例えばクリーニング屋さんとかプロですから、
うん。
見てればもちろん覚えるのかもしれないけど、
うん。
ちょっとなんか、わかんないんですよね、この、
ちょっと、多いなぁ。
なんか、覚え方とか、ないのかね。
あー、なんか、
なんか、絵描き歌的なさ。
あ、水平リーベイみたいな感じで。
とか、なんかそういうの。
あー、今そこ空いてるかもね、その歌を歌うっていう。
丸書いて、ピン書いて、みたいな。
うん。
ドライクリーニング通常処理、みたいな。なんか
そうそうそう。
まあ、それは今の言いたいだけだけど、その、なんかちゃんと覚えられるやつがさ、ないのか、これ絶対無理だと思うんだけどな。
すごいよね、元しおりとか絶対無理だな。
いや、わかんないよ、
こんな。わかんないよね。
濡れ釣り干しとかさ、この記号からどうやって、
うん。
ねえ、なんか
どうなってそうなったんだっていう。
イデオンゲージみたいになってるけどさ、わかんねえよ、こんなの。これ、なん、ねえ、わかんのかね、みんなね。ちょっとこれ、皆さん、この新しい選択記号が、
いい覚え方があれば、ね、
あったらさ、教えてもらっていいですかって、まあ今日なんか教えてもらったばっかなんですけど、ファミコン名人の教えは、我々が皆さんから教えてもらうっていう、
そうです。
そういう番組でもあるので、ぜひこれを覚えた、方とかあれば。
なんか、そういう、なんかスマホのゲームとかあればいいよね。こう、なんか3つぐらい記号が出てきて、それ、
はいはいはい、
その通り洗わなきゃいけないっていう。うん、
あ、だこれ、あ、いいね、そういうのね。
うん。で、失敗したら縮んじゃったりとかさ。
あ、それいいね。
うん。うん。
その、
それだと楽しく覚えられるかもね。
新しい選択表示を覚えるみたいなね、そういうためのゲーム。
あなたは洗濯マスターみたいな、もう、うん、上がっていくっていう。
ねえ。お料理ナビ的な。
うん、どんどん、あ、そうそうそう。
お洗濯ナビみたいな、そういうの出してほしいですね。ということで、これもちょっとお待ちしております。
お待ちしてます。
ガロードさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ロックマン初代ね。
はい。
が先日30周年を迎えたそうです。
お
ロックマンといえばボスキャラの工房によくハガキを送っておりました。お、すごいね。ハガキを送ってたんだね。
すごい。
ちなみに好きなボスはダストマンです。おう。4のボスだかな、うん、
うん。
で、お二人に好きなボスはいますか？ファミキョも目指せ30周年。おありがとうございます。
ありがとうございます。
ボス、好きなボスいる？ロックマン。
な、曲はファイアーマンの曲が好きなんだけど、
うんうん、
で、ファイアマンが好きかと言われたら好きではないが、
うん、
付き合うとしてらってことでいいのかな。
別に付き合うって話してないけど。
イケメンどれかなと思って
。好きなボスとしか言ってないんだけど、付き合うとかそういう話は。
メタルとかイケメンかなって。
メタルマン
メタル、うん、メタルマンとかイケメンかなって。
ああ、
うん、
まあイケメンなのかな。クイックマンとかもイケメンじゃない。
あ、クイック ックマンイケメン、あ、クイックマン、でもちょっと、ちょっと、時間をせかされそうだから。
ああ。せかされそう。まあ、クイックだからね。
うん、クイックだから、すげえ、早い、急いで行かなきゃいけなかったりとかするでしょ、多分。
ああ。
うん。
ウッドマンとか、すごい優しそうじゃない？なんか、力持
ち。あ、ウッドマン優しそうだね。
力持ちっぽいし。
そうだ、だから、なんか、若い、なんか10代も、私は中高生だったら、めっタルかスラッシュとがかっこいいとか言うけど、うん、やっぱもうこう大台乗るとやっぱウッドマンがいいね。
うん、
じゃあウッドマンと幸せな家庭をつ、う
ん、気づくと
気づきたいと思います。
あ、わかりました。
うん、
じゃあ次行ってみましょう。
じゃあ頑張りますね。
マミーポコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
キッズさん、アナイさん、今年は10周年イベントやその他イベントお疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に感動ありが太陽ホエールズと言わせてください。
いやいや、うん、とんでもないですよ。
来年もお二人にとってファミキョにとって良い年でありますよう願っていますと。
はい。
何年経ってもブレない TNT は心のふるさとですと。ありがとうございます。
おー、ありがとうございます。
あと、キッドさんの BL の CD 聞きますねということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私がシナリオを書いたボーイズラブ BL の CD。
発売される？
された。
された。
うん。で、買っていただいた。ですね、マミポコさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、男たちで作った BL の CD を男性に買っていただく。
そうですよ、もう 100% 男しかいないじゃん。
そうだね。
男しか出てこんね、男塾じゃん、うん、もう。
そう、作る人も買う人も、出てる人も男だけっていう、
うん。男だっていう。
すごいね、なんかね。
な
んかね、もう。
おっちゃんが集まって、おっちゃんじゃん、もう。
そうですよ。おっさんが作った BL ですからね。まあ、興味がある方は、
うん、
そんな濃厚じゃないですから。
はい、ライトな。ライト入り口で、はい。
キスぐらい、A までぐらいですから。
A、A です。
A までですから、
はい、
全然大丈夫ですね、うん。よろしくお願いします。
あ、そうだ、そのさ、来年、
うん、
さ、
うん、
その、正月特番のね、
うん、
関西テレビだからさ、こっちでしか見れないんで、大阪でしか見れないんだと思うんだけど、
うん、
桜田名人がね、
あ、なんか、
特番に出る、そうなの。凡人はハンデありっていう、1月2日の23時40分から、
うん、
バッチリスーパーマリオの腕前を見せてますのでお楽しみにって。
あ、なんか
言
ってたな。
言ってはった？
この前会った時に、
うん。
いや、今度さ、仕事で大阪に行って、スーマリやるんだよね、みたいな。
どんな仕事だよ。
なんか、いろいろよくわかんないですけど、どういうことですかって言って、うん、多分そのことだったのね。うん
これだ。だからさ、まあ、一応リアルタイム、うち、こう、録音できる機材がないから、テレビは一応あるんだけどさ、
うん、
で、これ、だから、誰か、録音、録画、
録音
万が一の時に録画、録音、
昔の。音だけって思われたから、録画だね。
録画をね、していただけたら嬉しいです。まあ、私はリアルでちょっと頑張ってみようと思ってるんですけれども。
そうですね。
そうなんですよ。
我らがね、ヒーローの高橋名人の一番弟子の桜田名人ですからね。
なんで、今お聞きいただいているこれも桜田名人からいただいたレコーダーで録音してるんですよ。
う
ん、
そう
はい。
桜田名人明日会うわ、そういえば。
あ、会うの？
うん。
持ってんのかな？あ、カンパケもらえんのかな？
どうだ聞いてみようかね。
うん、聞いて、どうしても見たい。
まあちょっと。
私もだから、そうそう、うん。もしかしてこの時何か用事が入ったら見れないから、
まあねうん。
そうなんだよね。
まあじゃあ、ちょっと見たら感想を言いましょう。
はーい。
羽根付き帽子さんありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
そろそろ年の瀬感も高まり、今年の総括まとめの時期でしょうかと。
そうだね。
お二人が今年一年間で食べて美味しかったものベスト3は何ですかと。
ベスト 3！
特に私は関東圏の人間なので、
花
井さんによる大阪に来たらこれは食っとけとかは、順位は別にしてもお聞きしたいですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大阪ベスト 3？
まずね、一つ言っておくことはですね、
うん、
美味しいものは大阪に、ない、ないっていうか、大阪にあるものは東京にあるってことです。
ああ、なるほど、
ね。だけど、なので、なんか、東京の方がそらいっぱいお店もあるし、
うん、
うまいもんはそら、東京の方があるんでしょうけど、
うん、
あるんです。だけど、うん、その中でやっぱり関西 でしか食べられない、
うん、
だけどこうチェーン店というので、やっぱりあの一つはそのインディアンカレーを食べていただきたくて、これ多分東京、うん、あんのかな、出たのかな東京。
いやどうだろうね、
多分あったとしても一店舗とかだと思うし、
うん、
インディアンカレーはぜひね大阪にたくさんありますので、
うん、
まずインディアンカレー食べて、まあ辛いんですけどね、辛さの中に不思議ななんか甘みというか入ってまして、そうです。それとあとはあれですね、あの三影の何度も言いますけど、
あ
の、そうです、三影っていう場所があって、まあこれあの兵庫県なんですけど、三影の王将が、多分もう日本一うまいんです。多分というか日本一うまくて、もう王将の味が統一されるっていうね、あの噂がまことしやかにあるんですけど、
うん、
その統一される前に行ってほしいんで、ね、これ、もう、あの、限りある資源だと思ってください、もう。皆さん、もう限りある、もうなくなっちゃうっていう、
うん、
そういうつもりで、あの、やっぱ、そういう面では、やっぱ、三影の王将には行ってほしい。もう、いつなくなるか分かんないですよ、その味が。
まあ、そうだね。
そうなんです。
うん、
ここ二大ですかね。
なるほど。
その三影の王将と、まあ、いつでも行けますけど、そうです、インディアンカレーは、まあ、いつでも行けるけど、まあ、美味しいんで。
ああ。
じゃあ、そうですよ。これ、ね、この二個は、はい。
羽根付き坊さん、大阪に行った際には、大阪っていうか、西の方に行った際には、はい、
あとはまあまあ、イカ焼きとか、ね。あと、まあ、ね、天下一品とかはあんのかな。まあ一応
天一のこっちもあるかな。
あ、天一あるね。
あ、あの、イカ焼きね、阪神百貨店の地下というか。
そうそうそう。ね、フードコートみたいな。
あれ美味しかったね。
あ、そうそうそう。安くてね。うん、美味しいっていう、その。
あれは東京じゃないですから。
コストパフォーマンスが非常に良いので。
うん。
はい。食べていただきたいです。じゃあ、はい、
最後、なにわファイターズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年1年いろいろとお世話になりました。はい。
はい、
お二人を生で見られたり、自分自身もネタ職人18年目を迎え、
上
手の世代に入りましたが、うん、来年はお二人と大喜利かなんかの形でデュエルできることを祈りつつ、
なんと
年内最後のメッセージ、うん、メッセージをさせていただく所存でございます。良いお年をということでありがとうございます。
ありがとうございます。あれ今日最後なのかな。
まあわかんないけど、もう一週ぐらいあるかな。まあ
もう一週ぐらいあると思う、うん、
かもしれないですけど。
はい。
あ、デュエルね。うん、まあ全然あの我々はもうウェルカムですから。
そうですね。
なんかそういう
お題を
ねイベントなり
誰が考えるんだろうっていう
ね、
うん、
だったらそういうのもいいかと思いますのでね。
はい。
お待ちしておりますということで。
はい。
このあたりで締めたいと思います。
わかりました。
はい。じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。